はい、マタイによる福音書の27章を開いてください。今日は27節から学んでいきたいと思いますけれども、27章の前半がピラトが十字架刑の判決を下したところまでを見てきました。そして十字架刑が執行されていくわけなんですね。で、助けてあげて、27章、聖書開くの助けてあげて、7章ですね、はい、マタイの27章ですね、ですね。それで福音書を見ますとですね、こう十字架のこうかかられている姿というのは端的に淡々と簡潔に書かれてますね。でなぜかというと、読んでいる人たちはローマ時代に生きていますので、十字架っていうとどういうものかがよく分かっているからなんです。しかしこのキリスト教が始まり、そして教会堂にこの十字架が掲げられるようになって、実は初代教会は十字架は使ってません、シンボルとして。ずっと後になって公認されてからですね。そして今やですね、もう全然このクリスチャンではない人でも十字架のアクセサリーをつけるほどになっていますから、そのままのイメージで考えてしまうと大きな間違いを犯してしまいます。私たちが当時のローマ社会に生きているならば、あまり日常会話の話題にしたくないような内容です、その十字架っていう言葉でさえが。あらゆる刑罰の中で極刑です。で今極刑といっても首吊りぐらいのもので、日本だったら死刑制度がありますから、本当知られない中でそれを公開することはまずないですね。けれどもいわゆるこう独裁的な国であれば公開処刑というのがありますね。わざと見せしめのために見せる。で、もう考えたくもないようなことですけれども、ローマの十字架というのはその中でも極致です。これから説明していくと分かりますけど。で、この十字架の役割の大きな一つはですね、この苦痛を与えるっていうこともあるんですが、恥辱を与えるっていう言葉ですね。このもう恥ずかしめる、自尊心を傷つける、でこういう役割があるんですね。恥なんですよ。でこういうことを考えますと、パウロがですね、私は福音を恥とはしませんというのがとても大きな言葉になります。で私たちは福音という言葉を使ってイエス様のことを伝えるわけですけれども、イエス様が受けられた十字架というのは本当に恥そのものであり、屈辱的なものであり、恥辱って言って恥辱のが僕いいですね。屈辱っていうふうに書こうかなと思ったら、いやそれもっとすごいなと思いました。恥辱ですね。でこういうこの恥ずかしめを受ける部分をこれからマタイがですね、こう中心的に書いていくわけなんですけれども、それを私たちは恥としないという内容なんですね。深いですよ、深いです、とても。では27節からですけれども、それから総督の兵士たちはイエスを総督官邸の中に連れて行き、イエスの周りに全軍隊を集めた、全部隊を集めた。前回お話ししましたが、時系列時間の順番ではこれは十字架の判決が出る前に起こったことが、ルカによる福音書とヨハネによる福音書で分かりますけれども、マタイは、マルコもそうなんですけれども、ローマ兵がイエス様に対して行ったことをまとめてですね、 この27節から話して言ってるんですね。このこれからローマ兵が何をするか話してますね。今は総督官邸です。総督官邸どこでしょうか。可能性を2つ言いましたけれども、前回の学び、ダビデの塔のが今あるね、そのヘロデの宮殿か、うん、あるいはもう一つは越境訪問のところですね。アントニオ要塞です。あるいはアントニア要塞、どっちか、まあいろいろ呼び方が変わりますけれども、まあ、その、どちらかですけれども、そこに、まあ、いる、まあ、ローマ兵たちを皆集めてですね、かき集めて、そこにこれイエス様がいるわけなんですよ。で、そしてイエスが着ていたものを脱がせて灰色のマントを着せた。それから彼らは茨で冠を編んでイエスの頭に置き、右手に足の棒を持たせた。そしてイエスの前にひざまずき、ユダヤ人の王様万歳と言ってからかった。またイエスに椿をかけ、足の棒を取り上げて頭を叩いた。こうしてイエスをからかってからマントを脱がせて元の衣を着せ、十字架につけるために連れ出した。ひどい恥ずかしめですね。で、これ十字架に処刑にするのにはっきり言って不必要なことですけれども、軍隊にはつきものですけれども、どこかのこの軍隊がですね、敵に打ち勝ってこの捕虜っていうか、このそうですね、捕虜にするときにですね、もう例えばイラク軍とイスラム国のね、あの私もビデオで見たんですけども、もうイラク軍が勝ったらですね、もうイスラム国のこう捕まえたやつにこうビンタしてみたりですね、こういじめるわけですよですね。で、そういう粗暴さがつきものをですね、この罪人に対して恥ずかしめを行っています。で、罪状がユダヤ人の王ですから、ユダヤ人の王を万歳とこう言ったわけなんです。まあ、あのユダヤ人側としては裁判では冒涜罪だったんですね。この神の子としていたと、キリストとしていると。でもこれはもちろんローマとは関係ない、カイサルが王であるにもかかわらず、自分を王と言っているという、まあ、その反逆罪で、この捕らえ、イエス様は十字架刑になるわけですけれども、ということで王様の格好をさせているわけです。まあ、こっちはヒーローって、ま、なってますが、ローマのこの軍の兵士が着ているもの、ここら辺ぐらいかな、この赤いマントがあるんですよね。で、マルコとかになりますと紫って書いてあるんですね。だから紫のも着てたんですけど、その上に黄色のを着てたのかな、わからないですけれども、その格好をさせたの、王様の格好をさせたんです。そして、冠、金やそういう、貴金属の冠じゃないですか普通はね。ところが茨の冠です。茨触ったことある人手を挙げてください。はい、どうでした？痛いって、まあいろんなものは痛いんですけど、時がね、茨は本当にこう痛いです突き刺します。運動靴履いても、通しちゃうんですね。本当に、痛いです。で、当然こう押し付けていますから、血が、このもう流血がもう簡単にブワーッと出てくるような状況であります。そして椿ですね、この中東においては椿をかけるというのは、唾をかけるというのは、もう私たちも侮辱されているというのは分かるんですけど、もっともっと強い意味があります。そして棒で叩くと。で、この茨というのが、これからですね見ていくと分かっていくんですけども、このイエス様恥ずかしみを受けている時にですね、見事に神の救いのご計画にすっぽりと入っていっていることが分かるんですよ。この茨ってどこか出てきません？最初の方で。 創世記ね、アダムが罪を犯した後に神が宣言するんですよね。彼がこの土を耕しても茨やアザミが生えてくるだけだと。呪いだったんですね。呪いって言ってもなんていうかな、こう結果って言った方がいいですね。この罪を犯してしまった結果として、この土地が呪われたものとなってしまったという、これをイエス様が今受けてくださっています。イエス様は恥ずかしみを受けましたが、ペテロの第一の2章の21節から23節にこう書いてあります。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。このお任せになったという言葉が大事ですね。この父なる神に裁きをお任せになることによって、今受けているもの、もうちょっと何か抽象をされたらですね、もう本当に自分が頭にきて喧嘩腰になるか、または落ち込むかするじゃないですか。もうこのような恥ずかしみを受けて不条理なことをされていてもですね、イエス様は正しく裁かれる方にお任せになっていました。そして聖使たちが出ていくと、シモンという名のクレネ人に出会った。彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせたということで、十字架刑が始まっていきますけれども、まず始めるときにはこのように十字架の一部をですね、この、板ですね、板とか、木ですね、木、これをこの持たせて背負わせて、自分が貼り付けにされる十字架を背負わせてですね、そして歩かせるわけなんです。十字架というのはいろんな形がありまして、よく知られているのはね、この縦とこの横のね、十字、一本も実はあって、このあとはこう X 型っていうのもあるんですけど、おそらくは十字、本当に十字だったと思いますが、で、その木を使ってですね、こう横木だけを貼り付けるっていう方法もあるんですね。で、あるいはその縦木も後でこう用意しているという、いろんな形がありますけれども、いずれにしてもこの横木の方ですね、これ持たせてるわけです。で、人通りの多い道を歩かせるんです。見せしめなんですね。でですね、その時にこのイエス様の場合は杉越の祭りの時にそれを行ったということは、世界中からユダヤ人の巡礼者が、この集っている中でそのことが起こっていたので、このことを知らないユダヤ人はいなかったということができるわけなんですね。たまたまそこに通りかかったのがシモンという人です。クレネ人なんですけれども、クレネというのは北アフリカにある地中海沿岸の都市で、当時のギリシャローマの都市ってですね、ギリシャの時から栄えたんですけれども、この、第五都市って言ったかな、5つの都市の中の1つです。今リビアにあります。キュレネっていうふうにウィキペディアで出てきましたが、世界遺産にもなってるんですよ。で、行きたいなと思うんですけれどもね、今中東はね、シリアも行きたいなと思うとこたくさんですけど、シリアもぐちゃぐちゃになってるし、でリビアもぐちゃぐちゃになってるんですね、内戦でね。けれどもそこは本当に栄えていまして、で、本当に非常に興味深いのは、使徒の働きの中に何度となくクレネ人の存在が書かれています。福音を語っていくときにクレネ人が多く用いられました。13章の1節には、なんとこのアンティオケの教会で、 ですね、この祈っている教会の指導者の中にクレネ人ルキオっていう人がいたんです。こうやって、もう今想像できると思いますが、このシモンが後に信者になって、そして彼を通して福音が広がっていった可能性は非常に大きいです。事実、このマルコによる福音書を見ますと、15章の21節にシモンというのはアレクサンドロとルフォスの父となっています。で、このルフォスという人がローマの16章の13節に主にあって選ばれた人ルフォスと言って出てくるんです。これは同一人物であれば、もうこのよく知られている教会の中でよく知られているのがこのアレクサンドロとルフォスだったんですけれども、そのお父さんになることが、まあ、十分にあり得るんですね。で、こういうことでこの広がっていったという可能性が非常にあります。でもそんなことを知らない、初めに背負わされた、シモンとしては、まあ、たまったもんじゃないですよね。でもこれ強制的にすることができる、これ法律でそうだったんです。兵士が荷物を持てと言ったら1ミリオン1ミリだったら簡単だね。でも1ミリオンね、1500メートルです。これを持って歩かなければいけない。だから山上の水訓で1ミリオン歩きなさいと言われたら、どのぐらい歩くんですか私。2ミリオン歩きなさいと。ですね。私たちが愛を示すということは、普通にやってこのいることよりももっと先に行くことによって、それによって、キリストの愛を、まあ、伝えていくということでイエス様も教えられたわけですよね。で、その時に出てきました。無理やり担がなければいけない。だからもうこう剣をこうに、なんかあの映画とかだと剣をこう置かれたかな、確か忘れたけども、もう守らなかったらもう切られちゃうんですよね、うん、で持ってったんですね。間近で彼はイエス様を見て、で後でおそらくは信仰を持って、そしてクレネの人たちに伝わったと思います。で、33節、ゴルゴダと呼ばれる場所、すなわちドクロの場所に来ると、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。で、ついにゴルゴダという刑場ですね、刑を執行する場所です、処刑場ですね、このドクロという意味ですね、このゴルゴダは。で、これをラテン語でカルバリーなんです。だからカルバリーチャペルというのはドクロの教会って言ってるんですね。ドクロ教会のとかって言ってるんですね。だからさっき言ったでしょ、十字架もみんなそうなんですよ。全部がロマンチックにされてしまってるんですけども、まあ、えぐい話なんですよ。今女性のね、あの姉妹たちもここで聞いてますけれども、後で出てきます。女性はずっと遠くから見てたって書いてますから、まあ、間近では、マリア一人ね、あのイエス様のお母さん近くにいたってヨハネには出てきますけれども、本当に非常に恐ろしい光景です。で、まあ、パッションの映画を見ますとですね、こう大きな丘になっていまして、まあ、高いところからエルサレムを眺めるみたいな雰囲気になってますけれども、そうではないと考えられます。もっとあの復活の方の映画、復活っていう映画の方が近いですね。大通りにありました。大通りにあって、そして人々が通りかかっている人々ももう本当に目にすることができるようにしていたんです。見せしめにしてるんです。だから後でイエスも復活された後に二人の弟子に対してエマウに行くね、知らなかったんですかと、まあ、川の中のなんていうんだっけ、井戸の中の川塚、うん、ですかっていう感じで言ったんだよね。で、知らなかあなた方が十字架につけたってこう五旬節の時にペテロが説教した、もうみんな知ってたんですよ。で、そういうところで十字架につけられたわけなんです。 そしてローマ兵たちは苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたとありますけど、これもつ薬とか牛の胆汁ですね、混ぜたもので、これを飲むと意識が朦朧とします。麻酔鎮痛の役目を果たしているんですけれども、これをイエス様が飲もうとされなかったんです。どうですか皆さん、本当は飲みたいよね。外科手術を受けたことのある方というのは手を挙げさせますけれども、開けなくてもいいですが、でも歯医者で治療を受けたことのある方、今度はじゃあ手を挙げましょう。はい、はい、削りましたか、抜いたこともある人、はい、じゃあ神経も抜いたことある人、はい、じゃあ全部それを麻酔抜きでお願いしますと言う、はい、ちょっと想像してください。もうちょっと想像したくもありませんよね。その、歯の治療を、深い歯の治療をですね、この麻酔抜き以上にはるかに痛いです十字架は。なんで拒んだんでしょうか。イエス様はこの痛みにこそ救いの力があることをご存知だったから。イザヤが700年前にこう予言しました。誠に彼は私たちの病を負い、その私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだと。このように痛みをあえて受けられるということ自体が、私たちの罪からもたらされる傷や痛み、これを身代わりに受けるという意味があったので、イエス様は拒まれました。彼らはイエスを十字架につけてからくじを引いてその衣を分けた。それから腰を下ろし、そこでイエスを見張っていた、ね、こうやっての本当に端的にしか書いてないんですよ、ね、先ほど説明したように。でも私たちね、これが分からないですね、その恐ろしさっていうのが。で、こう十字架、まずこのさっき言ったようにいろんな形があるんですけども、その縦木の方もね、切り出されたものを切りあればこう横に置いてですね、して持ってきた横木をこれをまずつけて、そしてこれ、そこに腕を伸ばさせてですね、ですか。そして、まあ、パッションの映画ではここに刺すんですね、まあ、カトリックの人たちはここだって言うんですよ。でもあの科学的にもうここに刺しちゃうと取れちゃうのです、ポンと。おそらくは手首のところではないかと言われてますですね。でこの骨と骨の間のところにこの釘を、まあ、刺すわけですね。で刺してその時も痛いですね、当然。こう両手と、あと足の方は1本じゃなかったかなって言われてますね、こういうふうに。で発掘されたものが出てきてます。その十字架にかけられた人の足が出てくるんですね。太すぎ、こんくらいかな、こう足こう刺さってるのが出てきたんですけど、骨がね。でこれ一本で二つの足を貫いていたと思います、刺し通したと思いますが、それも痛いんだけど、まあ、その実はそこはジェットコースターで上がってるだけです。これから降りるときどうなるかというと、つまり穴が掘られていまして、その縦の木を入れるわけですよね、こう上持ってって、で入れるときにボーンと、そのときに大抵関節が外れます。関節外れたまま引っかかってんですよ。でこれよりも1000年ぐらい前にダビデが聖霊によって予言をしたんですね。ダビデ自身の苦しみのように書かれていながら、実はキリストの苦しみを予言していたのが、午前の礼拝で講読文で読んだ詩編の22編です。あそこの22編を読むときに、 何なんだろうなって思う表現が数多く出てくるんですが、当時ダビデの生きていた時はローマの十字架なんて何も痕跡さえもないですね。千年前ですからね。けれども見事にその内側での苦しみ、苦痛、これを予言しました。11節から18節まで見てみますね。22編の、どうか私から遠く離れないでください。苦しみが近くにあり、助けるものがいないのです。多くの雄牛が私を取り囲みですね、これは兵士たちのことですね。今バシャンの亡者どもが私を囲みました。彼らは私に向かって口を開けています。でこういろいろ罵ったりしてね。で、噛み裂く吠えたける獅子のように、でいろんなことを言ってて、次に十字架を穴の中に入れるんですよ。この下の部分、水のように私は注ぎ出され、骨は皆、見てください、外れました。心は蝋のように私のうちで溶けましたですね。最初にこの水のように注ぎ出されっていうのは、血液も含めて、血液もありますけれども、一番大きいのはこの水分、体液ですね。水分です、体の。極度の脱水症状が起こるわけなんです。なんでかっていうと、あとはこの一生懸命この体が反応して、一生懸命この血流をですね、このまあ持っていこうとして、それで心臓の方もやられてしまいます。だから蝋が蝋のように溶けてしまうと。で次に、私の力は土器のかけらのように乾ききり、舌は上顎に張り付いてしまいます。これが極度の乾きですね。死の塵の上にあなたは私を置かれます。犬どもが私を取り囲み、悪者どもの群れが私を取り巻いて、私の手足に噛みついたからです。私、これだから犬、こう比喩的に話してるんですけどね。犬どもがこうやってきてね、そしてだけどこう十字架のあれもこう重なってるんですよ。私は自分の骨を皆数えることができますって、こう十字架につけられてる時分かるんですよ。関節外れちゃってるから、どこら辺に骨があるかっていうか、感じちゃってるっていうか。で彼らは目を凝らし私を見ています。そうですね、見張っているって書いてありましたね。この兵士が腰を据えてね、この反逆者来て、それを十字架を取っていくことがないように、ローマ兵はちゃんと見張ってないためですね。十字架上の死ぬ時の死因は出血ではないんですね。窒息です。しかも徐々になんです。窒息させるなら、まあ、10秒か20秒にしてくれよってなっちゃいますよね。でもそれを数時間あるいは数日に及ぶようにさせます。どういうことか。十字架につけられていると、このまま息ができないんですね。こう体重が従っているんですね。これ言うからできないんです。この後ってなってくるんですよ。ってなってくる。で息吸わなきゃいけない。できるんですよ。できるんだけど、こう体を持ち上げないとダメなんですよ。持ち上げようとすると激痛が走るんですよ。信じられないぐらい、さっきのだから歯のなんか、神経抜くのをインプラントするのをね、麻酔抜きでやる以上のなんか分かんないけど、どれだけの痛さか分かんないけど、それが走るんですよ。でも息しないとダメだからやるんですね。徐々に痛みとともに、でこれが下手すると数日かかっちゃうんです。数時間で死んでしまう人もいるけども、そしてローマの場合は 後で説明しますが、イエス様の場合はすぐに取り下げましたが、ローマの場合はもうそこで腐らせることもさせます。死んだ後もそこに吊るしたままにして、えぐいね。私たちは本当にね、そういうの見なくてもいいようにされてますけれども、ちょうどイスラム国ね、ひどいことしたじゃないですか、現代のね、メディアを使って。でもあれはまだね、でもやっぱりひどいね。なんだっけ、ほら、イラク兵、シリア兵か、なんかほら、広場のところでこう尖ってるのあるじゃないですか、こうなんかこう檻があってね、でその尖ってるところに生首をこうどんどん突き刺してね、みんな楽しんでたっていうね、ひどいことがありましたけれども、残虐ですね、やることが過酷です。人権とかそういう尊厳がそういうふうに恥ずかしめるっていうのが、まあ、今の中東の文化、このアラブ人の文化には本当に大きくて、恥というのは、まあ、日本人も恥の文化ありますけれども、もう死ぬより嫌な、面がありますね。で、ごめんなさい、この残虐の話をしてしまいましたが、けれどもそういうふうにすることによって何をもたらしているかというと、ローマに逆らうなよお前らっていうことなんですね。もう潜在的にローマに逆らってはいけないことを教えるために、そのように目に見える形で、やっていくのがこれ十字架なんです。この後でもう十字架のネックレスつけても平気かな。だから魚自分で釣ったらなんか食べられなくなるとかってあるじゃないですか。なんかでも十字架今の話聞いてもあれですね、かけられるかな。でもだから今詳しく説明させていただいてます。そして最後に18節ね、 22編の、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにします。はい、ここです。これ1000年前、でも文字通りやったんですよ。このすごくないですか、この予言で。これ分け合うっていうんですけれども、汚い服よくそんな、でもね結構貴重だったらしいんですね。だからイエス様の下着や上着や頭にこの包む布とかサンダルとかなんですね。で、下着の方がなんかつながっているので切ってしまうと使い物にならないのでくじを引こうということで、くじ引きがこの着物を分けるときに行ってったということがここでその通りになったわけです。で、彼らはこれはユダヤ人の王イエスであると書かれた罪状書きをイエスの頭の上に掲げた。罪状を十字架の上に掲げるというのは当時の習慣でありました。で、ヨハネによるとピラトがそれを書いたんですね。ユダヤ人の王とつけられているのは大きな意味があります。覚えてますか、このマタイによる福音書には、はっきりと書かれてますけれども、イエス様が生まれて間もなくして東方の博士たちがユダヤ人の王を拝みに来ましたと言ったわけなんです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方がこのような形でユダヤ人の王どころかですね、このローマの罪人として十字架につけられた罪人としてここで貼り付けにされているということがいかに屈辱的なことで、ユダヤ人にとってはつまずきになるかということですね。しかしキリスト者にとっては、この方を信じる者にとってはここに一番深い深い意味があるわけです。主のしもべと、神のしもべとなられた王なる方であります。王であられる方がこのような屈辱を味わわれたというところに、まことの王の権力を見ることができます。この方が全ての全人類の罪を背負ってくださり、 我々の負い目をすべて背負ってくださったからこそ、本当の意味で私たちの心を捉え変えて礼拝するように導くことがおできになっているんです。ではマタイによる福音書の27章に戻りますが、37節、彼らはこれはユダヤ人、ごめんなさい、読んだから37節読んだんですね、38節ですね、ごめんなさい。その時イエスと一緒に2人の強盗が、1人は右に1人は左に十字架につけられていたと。ピラトがこの日に3人の人間を十字架の貼り付けにするつもりだったと思います。その一人がバルナバ、バラバのところが、赦免されたから、特赦でですね。で、イエス様はそれに代わりになったと考えられます。でこれも700年ぐらい前にイザヤが予言しました。53章12節、彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。背いた人たちのためにと共に数えられたんです。十字架刑というのは私たちにとってはイエス様をすぐ思い出しますが、当時の人にとっては全然そんなことありません。いくらでも十字架にかけられた人たちが多いですから、背いた人たちと共に数えられたと。しかしそれは私たち背きの罪のため。だから第2コリントの5章の21節で、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。でここまでがローマ兵から受けた恥辱と苦しみですけれども、次からは肉の兄弟である同胞であるユダヤ人から受けるそしりが書いてあります。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵った。神殿を壊して3日で建てる人よ、もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。さっき言いました通り、通りすがりの人が見ることができる距離なんですよ。大通りのところにあるわけです。そして頭を振るっていうのは本当にこの軽蔑してるっていうか侮蔑している、そして罵って、神殿を壊して3日で建てるっていうのはこれ偽証だったんですけれども、カヤパの、家で裁判をした時にこれを証言する人いましたよね。で、イエス様が3日で建てると、この宮清めの時に、初めの宮清めですね、最初のこの宣教の働きの初めの方ですね、ヨハネの2章に書いてあります。ご自分の体を指して言っていたって書いてますね。これは復活のことを表していたんだけれども、彼らは文字通りこの神殿を壊してっていうのは、神殿を壊すという、そういう罪だったんですね。でここで救うという言葉が使われています。でこれから出てくる人たちも救うという言葉に何度も何度も出てくるんですね。その救うという言葉と神の救いという言葉の違いをここで、そうですね、この学びですね、この午後の礼拝の学びはここがもうかなり中心的になると思います。十字架から降りてくることが彼らにとっては救いなんですね。つまり今の苦しみの状況から救ってくれる人が救い主になるわけです。そしてその力を、神の力を持って行うということで、神の子っていうふうにも彼らは使っています。状況からの救いでありますけれども、イエス様の与えられる救いというのは罪からの救いです。罪から救われなければ神から離れてしまうという、そこにある救いであります。 で、私たちが生きている時にクリスチャンじゃない人はもちろんのこと、クリスチャンの人はもうそうですけれども、この日頃から考えていつもいるのは状況からの救いなんです。しかし神のお考えになっていることは、私たちがどれほどキリストの似姿へと変えられていくのか、また神の交わりを、また互いの主にあるキリストへの交わりをどれほど回復させるのか、そこに豊かさがあるのかということを、この関係性ですね、この関係性をですね、この神様は一番気にしておられるわけであって、イエス様はその関係性の回復、つまりこの救いのゆえに今十字架からあえて降りてこないわけなんです。でもう一つ、神の子ならっていう言葉ですね、彼らはキリストは神の子であると当時のユダヤ人は信じてました。今はユダヤ教の人たちに聞けば、イエスが神と言っているからこれはメシアではない、キリストではないと彼らは言うんですけども、当時はそういうふうに考えてません。事実聖書に書いてます。詩編の2編にですね、私はあなたを今日産んだって神が言われて、キリストの予言が書いてあるんです。この神の子というのがこのキリストである。だから彼らはこのくっつけて話していますけれども、さっき言いましたように神の子であればここから降りることができるから、それをやってみろってこういうふうに罵っているわけですね。この罵りというか、抽象というか、言葉って何か聞き覚えないですか？神の子であれば、どこから聞いてない？サタンなんですよ。イエス様が交渉外で始まりの時にバプテスマを受けられた後に御霊に導かれて、アラノにユダのアラノに行かれて40日飲まず食わずで、その後に空腹を覚えられた時に、神の子であればこの石をパンに変えなさいと、そして神の子であれば神殿の頂に登らせた後にですね、神の子であればあなたが落ちて御使い天使に助けてもらえばいいと、このように言って、その一つ一つにイエス様は、この他の神の言葉を引用されて拒んだんですね。今ここに出てくる彼らの抽象の中に、罵りの中にですね、サタンがいることは確かです。サタンがここに出てきて、そして何としてでも最後の何ていうかな、叫びですね、サタンの、彼らを通してのこの十字架からイエス様が降りてさえ記載すれば、人間どもは永遠に神から引き離されて永遠に地獄の中にいるという、そういうことを彼は狙っていたわけですね。40節、同じように祭司長たちも律法学者たち長老たちと一緒にイエスをあざけていった。他人は救ったが自分は救えない、彼はイスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおう、そうすれば信じよう。彼は神により頼んでいる、神のお切りなら今救い出してもらえ、私は神の子だと言っているのだから。彼らのね、言っている言葉と先ほどの群衆の言葉の違いは、イエス様に対して、この群衆たちは、この普通の一般の人たちはお前がっていうふうに言ってるんですね。直接イエス様に言ってるんですよ。だけれどもここは彼はって言ってるんです。だからこの通りがかりの人が罵っているんですけれども、この祭司長とかは、彼はって言ってこうなんか他人事のようにこうあしらってるんですね。わかります？ここ主語が違うんですよ。イエス様の代名詞か認証代名詞がお前言うじゃなくて、非になってるね。これ興味深いのは、使徒の働きでペテロがですね、その五旬節の時に集まってきた人たちに対して、 あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです、ってこう言ったの。あなた方はってこう言ったのね。ここまではっきりと言って、そして心が刺されたって書いてます。で、私たちはどうすればいいでしょうか。このバプテスマを受けて、罪の許しのためのバプテスマを受けなさいと、そうすれば聖霊の賜物を受けますってこう言ってます。許しを得ました、そこにいた人たちは。で、そのちょっとした後で40年だったかな、この足苗だった人が立たせたんですね、ペテロが。で、そしてその後で捕らえられました、ペテロとヨハネが。そして、このそこでもやっぱりペテロは話してですね、このような形で、この捕らえた時に脅したんですね。5章の28節ですね。祭司長たちがね、こう言いました。あの人の血の責任を我々に負わせようとしている。どうです、これらがさ、イエス様をローマのピラトに連れてって群衆を煽って血の責任の張本人じゃないですか。でもあの人のっていうふうに言って、いつまでもイエス様に対面しようとしない、この姿ですね。悪い意味で客観視してるんですよ。そこには救いはありません。で、ここでの彼の抽象の言葉は、他人は救ったが自分は救えないんですね。これ何かって言いますと、イエス様がいろんな人を癒されました。悪霊に疲れた人は悪霊を追い出して、そして本当に病、目の見えない人を目を開かせるという、この救いですね。この救ったけども自分は救えないとこう言ったんですね。そしてユダヤ人の代わりにイスラエルの王です、イスラエルの国を建ててくださるところの王ですね。イスラエルの国を建ててくださるどころか、今ローマの十字架にかかっているところを非難したんですね。そして神により頼んでいるって書いてあるんですね。これが神により頼むって本当事実そうですね。イエス様が父なる神により頼んで、そしてこのざまじゃないかって言ってこうあざけてるんです。降りたら信じるからってこう言ってるんですね。で、私たちもこういう抽象をよく受けますっていうか、サタンから声を聞きます。イエス様により頼んでいるからこそ状況が悪くなったとかおかしくなったとか、あ、だからダメなんだよねって、あなた何か悪いことやってるんでしょうとか、調子が悪いと状況が良くないと言ってきますね。自分でも聞いちゃうし、人を通しても聞いちゃうし、でこういうふうに言ってるんですけど、でね、ここの言葉が実は午前読みました、22編詩編のここから引用されてるというよりも驚きますね。彼らは単にあざけてるだけなんですよ。別に聖書を引用してるわけじゃないんですよ。このね、祭司長たちの出てくるってほんと面白くて、祭司長たちってね、本当にイエス様ね、アンチじゃないですか。アンチで、こう自己保身っていうか、その祭司長にふさわしくないように見えるけれども、祭司長であるがゆえにですね、この予言的なことを話したりね、するんですよね。で、このここではまさにイエス様がキリストであることを証明してしまってるんですね。ですね、キリストがこのような苦しみを受けるという予言を成就させてしまっているわけなんです。44節、イエスと一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。これひどいよね。自分たち強盗してね、つけられてるのにお前たち罵るなよって。で、こう2人とも罵ってるってなってるんですけれども、興味深いことにルカによる福音書を見ますと、1人はお前当然の処罰受けてるじゃないかって俺たちはって言ってるんで、これ、ね、多分おそらく最初罵ったんだけど後で思いを変えたんだと思うんで、イエス様のそばにいるから。シモンもそうじゃないですか、この担いでたらやっぱりイエス様を信じた、おそらくはね。で、ここでもそうですね、最初罵って言ったんだけど、どういうののしりかっていうと、ルカによる福音書を見ると、お前キリストだったら救えよってこれ俺たちもって書いてる。だから結局救いが十字架から降りるという、十字架の苦しみからの救いなんですよ。 でも一人は気づいた。すごいイエス様、スーパー伝道者ですね。どこに置いても本当にちっちゃなことでも最後の最後まで伝道するんですよ、ね、お姿によって。で彼が思いが変わって、何かっつったら、どうかあなたが御国の位につくときは私を思い出してください。これが彼は分かった、もうメッセージキャッチしたんですよ。これが救いだって、御国の中に入ることが救いだって。で今日私はあなたは私と共にパラダイスに行くと、こう言われたわけなんですね。でですね、次に、次ここでユダヤ人たちの、このそしりが終わってですね、でも次の、3時間ですね、残りの3時間、今まで9時に、どこだったかな、ヨハネかなマルコかどっちかに、9時に十字架つけたって書いてあるんですね。で次から見るのは正午から3時までの間の話です。でここからがものすごい本格的な暗黒中の暗黒が来ます。何かと言ったら、人類史上の中で最もひどい話です。神の御子が、神ご自身、父なる神ご自身から見捨てられたっていう、さて12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリレリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。真昼なのに闇が全地を覆いました。これ日食だっていう人いるんですけど、無理です。あの杉越の祭りの時って、ま、満月かな確か、できません。でこれはもう明確に神がなされていることで、罪に対する裁きを行われているんですよ。で終わりの日に起こることについてアモスが予言をしました。8章の9節と10節ですが、アモス書のその日には神である主の言葉、私は真昼に太陽を沈ませ白昼に地を暗くする、あなた方の祭りをモに変え、あなた方の歌をすべて哀歌に変える、すべての腰に荒布をまとわせ頭を反らせる、その時を独り子を失った時のものように、その終わりを苦渋の日のようにすると、このように裁きを言って、真昼の時に、しかも祭りの時にこれを暗くしてモのように、これ葬式のようにするという裁きを行うと神が言われたんですね。でこれ文脈見ると終わりの日のように書かれているんですけれども、しかしある意味で終わりの日って言ったらいいから分かんないけど、神の裁かれる時だったんですよ。で暗くしてるんです。出エジプト記でも、この、9つ目の災いが真っ暗だったんですよね。光あれと言われて光ができたという神の働きと、その逆のことを神が行われることによって、神が罪に際する裁きということを明確に表し、今イエス様にその全人類の罪が置かれたということなんです。その暗くなったというのはですね。そして3時ぐらいにエリエリレマサバクタニ、これヘブライ語なんですけども、この言葉はどこにありますか。詩編の22編の一節にあるわけです。神に見捨てられるということほど恐ろしいことありません。この私たちはどんなに苦しみや災いを受けていたとしても、そこにはね、憐れみがあります。どういうふうに説明したらいいか分かんないですけど、神様によって生かされてるし、つながりがあるし、全ては神の支配の中にあります。その神に否定されて見捨てられるということは死ぬより怖いことです。簡単に言うと地獄です。でしかも御子ですからね、永遠の昔から神の懐におられた方です。ということで神は イエス様はあのゲッセマネの園で杯って言われた時にこのことをおそらく考えておられた。これ過ぎ去らせてくださいと。そして次にユダヤ人たちの反応を見てください。そこに立っていた人たちの何人かがこれを聞いていった。この人はエリアを呼んでいる。そのうちの一人がすぐに駆け寄り、海綿を取ってそれに水ぶどう酒を含ませ足の棒につけてイエスに飲ませようとした。他の者たちは待て、エリアが救いに来るか見てみようと言った。はい、さっきのエリっていうのがヘブライ語にこのエリアに聞こえたんですね。でも彼らは主による救いを期待してたんです。これ何かって言いますと、マラキですね、旧約聖書の一番最後の預言者ですね、の最後のところで主の日が来る前にエリアを立たせることを神が約束しておられるんです。主が来られる、救いが来るというその直前でエリアが来て、そして立ち直らせると、人々を立ち直らせるということを書いてあったので、彼らはそれを期待したんですね。今ここでスーパーマンのようにビャーンとかって言って、このイエス様があの十字架から降りて、その前にエリアが来て、エリエリって言ってるからこのエリアを呼んでて、エリアがビャーンとかって来て、そしてその後にイエス様バーンとかって来て、そしてこうローマ帝国がぶっ潰れて、で神の国ができて、ビャーンとかって、神の国ができると。でそれはなんか分かんないね、なんか全部犠牲になっちゃって、でその方が通じるかなと思って。でね、水分同士、水分同士はまあもう水分を含ませるわけなんですね。でイエス様がこれエリエリって言ってましたから、これ多分はっきりと声が出なかったと思います。脱水症状で極度の、でそこに水分を含ませるとか、水分を含ませるともっと長く生きられるので、もっと苦しめることができるっていう、こう悪い意味もありますけれども、足の棒につけてね、足の棒につけて、でこれがこう調べたんですけど、あのそしてトルコ旅行行った時に、まあ、トルコだけじゃなくてローマ時代の、ね、古代ローマの遺跡にトイレっていうね遺跡がたくさんあるんです。でトイレは昔はローマのね結構位の高い人たちは、まああの敷居がないんですよ、敷居がなくてなんか談笑できる、そこでなんかいろいろ難しい話をしたりねするんですよ。でこれ穴があるんですよ、ちゃんと座れて穴があって、ここのここにね、こう穴があって、でそして棒前にね、こうねへっこんでこう水が流れてるんですよ、水栓みたいに。でそしてあの棒の先に海綿で、海綿ね、ギリシャに行くとたくさん売られてるんですけど、あのお土産で、あれほど海綿を見たことないぐらい海綿売られてるんですけど、でこう刺さってるの棒に、でこれであのこうまずあのトイレットペーパーですよ、今のトイレットペーパー拭いて、そしてそこの前のところでこうあの洗って、まあ、再利用するわけですよね。で実際に使ったものかどうかわからないんですけど、彼らが棒についた海綿見たら、そのまあトイレットペーパーが差し出されてるみたいです。しかも使用後の、そんなあれです。だから最後の最後まで恥ずかしめるっていうかね、プライドを潰す、傷つける。だから私たちが信じている福音っていうのは、あのね、アメリカじゃないんで、アメリカってそういう概念少ないから、罪、恥ってね、私たち分かるでしょ、恥、人の前で恥を、まあ、あのもちろんアメリカもあるよ、恥をかかせられたとかね、もうこれを取ってくださったんですよイエス様。でそれが書いてあって、あの詩篇のね、実はこれも予言の通りなんですね。69篇の21節に、彼らは私の食べ物の代わりに毒を与え、私が乾いた時には酢を飲ませましたと。50節、しかしイエスは、しかしが大事な、イエスは再び大声で叫んで霊を渡された。さっきあの息を引き取ったって午前中に言っちゃったかな、息を引き取ったんじゃないんですね、霊を渡されたっていう能動的に書いてあります。この一言がすごいんですよ。 結局この十字架の、まあ、劇場だとしたらドラマのね、映画監督演出家は神ご自身でありイエス様であって、イエス様が全てコントロール下にあって、最後のところでは誰にも命を取られずご自身で、まあ、自殺じゃないですけども死なれたわけなんですよ、ご自身の意思で。ここまでがイエス様の死でした。この十字架に至るまでの話でした。死ですね。で、父なる神にここまでより頼んだんです。で、ここが大事。クリスチャン生活って何かっていうと、父なる神というかイエス様により頼む生活なんですね。自分の意思ではなく、この御心に委ねていく、任せていくということであって、これをやると不利になっていきます、いろんなことがですね。しかし神が自分を引き上げてくださると、この詩編にはね、私の頭を引き上げてくださるとかね、私を高いところに行って平ら、あとは平らなところとか、ね、何かというとこういうメンツ、ね、今完全に潰されたでしょ。それは神がこう何とかしてくださると、神が引き上げてくださると。だからピリピ書に書いてますけども、この十字架の死に至るまで仕えられたと。だから神はって書いてあるんですよ。父なる神がこの方を死者の中から蘇らせ、そしてあらあの天に引き上げさせて、あらゆる何よりももっと高い名を与えられたということで、これからは父なる神の、まあ、今までも父なる神の御心に従ってたから父なる神なんですけど、これからは父なる神のなされる技なんですよ。ここまでイエス様は忠実に全てをしたので、神はこの十字架の死の意味をですね、人々に知らしめる印を起こしてくださったんです。恐るべきことが、このイエス様は死なれた直後に、起こっていったわけなんですね。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。地が揺れ動き、岩が裂け。午前礼拝で話しました、この神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けると。そしておそらく、もしかしたらこれ地震によって裂けたのかもしれませんけれども、こう地震が起こってるわけですね。で、興味深いのはこの、ゼカリア書の14章を見るとですね、この主が来られるときにエルサレムに攻撃が来るって話が書いてあるんですね。で、それを助けるために主がオリーブの山に立たれて、そして、この天変地異が起こるっていうか、オリーブ山が 南と北に真っ二つに分かれるとか、もうこの地殻変動が、大きな地殻変動が起こる話が書いてありますけれども、地震ですね。もうすごい大きな地震が起こるわけですね。だからこれも終わりの日にこの来る、私たちはもう再び来るっていうふうに分かってるんですけども、来る時に起こるようなことが今起こってるんですね。で、次にもうそうです。墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った。彼らはイエスの復活の後で墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。なんと蘇っちゃったんです。で、これイエス様が蘇った後に、だからこれがこの地震がきっかけで墓が壊れて、イエス様が蘇られた後に出てきたんですね。で、これも終わりの日にダニエルがね、予言しました。12章の2節で、塵の大地の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものは地獄と永遠の嫌悪に。目を覚ます、これ蘇るということが、この旧約の時代に眠っていた、死んでからまだ眠っているというのは死んでという意味です。死んで、このハデス、黄泉にいる人たちが蘇るという始まりがあったわけですね。で、これエペソの4章の8節から10節には、天に引き上げられるというのが書いてありますけれども、このそして私たちは今このなんですか、イエス様戻ってくるときに、死んだものが、ね、この蘇るというのが書いてありますね。その始まりがね、今ここに書かれているわけなんです。これも起こったんです。そして百人隊長や一緒に イエスを見張っていた者たちは地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れていった。この方は本当に神の子であった。とっても興味深いし、マタイは意図的に対比させていると思います。さっき神の子であれば、神の子であればって非難したでしょ。誰が神の子であったって認めました。ローマ人ですよ、異邦人ですよ、全然無宗教です、いわゆる無宗教の人たちですよ。あの、まあ、ローマのね、異教を信じてますけどね、バリバリ、おそらくは。だからこの神の子って言った時に、多分聖書が言ってる神の子ではないです。ローマの宗教か何かの神の子です。でもね、かなり近づいてる、自分たちを信じてるこの神の子であっても、その何か近いもので言ったんだと思います。あるいはユダヤ人たちが神の子だったら、神の子だったらってこう言ったから、それを聞いていたから、やっぱり神の子だよって言ったんだと思うんです。地震とか見て、恐ろしいのを見て、真っ暗になったりとか。でイエス様の神々しい、神々しいっていうのは、その本当に正しい方、本当に正しい方って、これ分かるわけです。だってもうイエス様がただついてるだけで、これ横にいた人が悔い改めてるわけですからね。でそれを見て神の子であったとこう言ったわけです。百人隊長ですよね、不思議ですね、聖書ってね。福音書でも使徒の働きでも百人隊長って良い方しか出ないんですよね。覚えてますね、この偉大な信仰だってね、この私のところまで来る必要ありませんと、あなたが言葉を与えたら、このしもべは癒されますって言ってね、そして褒められましたよね。そして使徒の働きに行ったら、一番有名な百人隊長はコルネリオですね。このようにまず異邦人がそのことを認め始めるっていう、もうこのずっと後にドドッとね信じていくんですけど、その最初が見えるんですね、ここでね。そしてここで、この十字架で、この埋葬ですね、イエス様を、この埋める埋葬、この話に移っていくんですが、もうねここからなんか夜明けのようにね、もう28章から復活なんだけども、もうなんていうの、その準備っていうか伏線っていうか前置きねの話が始まるんですよ。次に、またそこには大勢の女たちがいて遠くから見ていた。ガリラヤからイエスについてきて仕えていた人たちである。その中にはマグダラのマリア、ヨセフとヤコブの、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母がいたということですね。今までほとんど目立たなかった人たちですけれども、実はガリラヤからずっといた人なんです。でいつもはこの弟子たちとイエスはって言って、この福音書の中には弟子たちとイエス様のこのコンビの話がずっと出てくるんですけれども、実はそこで入りを、日常の話、日常のご飯とかね、いろいろあるじゃない。その時に活躍していたのはこの女性たちだったんですよね。でその人たちは、弟子たちはとっくの昔に逃げちゃってて、どこにいるかわからないのにずっとついてたんです。でも遠くからでね、この女性たちが28章を見ると最初の復活の目撃者になるんですよ。神様ってユニークですね。もうこの中心的にも人物がいなくなっちゃっても、神様ご自分の証をしてくれる人を残しておられます。一番気づくの遅いのが弟子たちだよね。あ、次回学びますが、でこの女たちいます。でこの女たちもすごく人間臭い女性なんですよ。マグダラのマリアっていうのは7つの霊愛に疲れていたってね、このありますけれども、そしてもう一つはこのヤコブとヨセフの母マリア、これはちょっとよく分かんないんですが、ゼベダの子たちの母、ヤコブとヨセフの、ヨハネの誰か、いやこのお母さん出てきたのもうね、すでにね、どう出てきました、私の息子をあなたの左右の座につかせてくださいマザコンね、ほんと人間臭いね、もう慰められません、人間臭いの見ると。俺たちも人間臭いけどはちゃめちゃはなんかね、やるけれどね、イエス様、神様優しいよね、優しいですね。で今ここにいてですね、そしてすごい、次も また別のこのいつもの十二弟子ではない隠れ弟子が出てきます。隠れキリシタンならず隠れ弟子です。夕方になり、アリマタヤ出身で金持ちのヨセフという名の人が来た。彼自身もイエスの弟子になっていた。でここでですね、夕方っていう言葉を見るとね、あのユダヤ人たち結構ビビるんですよ。あのこれイスラエルとすぐ分かるんですけども、あの例えばもう旅行行く時にもすぐ分かります。あのね、この金曜日の夜はあの僕もビビります。みんなこのあれですよ、あの見学するところが、特にイスラエルの政府が経営しているこの公園遺跡とかね、1時間早く閉まっちゃうんですよ。ひどいのだともう1時とか2時に閉まっちゃって、なんだよって感じで、なんでかって日没に備えるんです。日没が来ると金曜の夜から安息日です。夜から数えます。日没から次のところの日没までが、だから土曜の日没だから土曜の夜になったらもう安息日終わります。で今急がなきゃいけない。で特にこの木につけられるというのはローマの十字架なんですが、ユダヤ人はユダヤ人で木につけるっていう処刑方法があったんです。それ木につけられているものは呪われるから、だからこの、下ろしておきなさいと、ね、この土地が汚れてはいけないという言葉が確か申命記に書いてあるんですよね。いろんな意味があって、すぐに取り下ろさないと、取り下ろさないといけなかったんです。で今ここで彼は有力者でした。アリマテア出身のこのヨセフっていう、これがルカによる福音書かなを見ると、このサンヘドリン、ユダヤ人議会の一員だったんです。でもあのカヤパ邸のところにはいませんでした。彼はこれらの決断が、決断というかあの判決が全部間違っているというふうに思っていたこの、人だったんですね。で彼がですね、金持ちだっていうふうにはっきりと書いてあるでしょ。これもすごく大事なんですね。ここで普通だったら十字架刑の人は穴の中に捨てられるだけなんです、ね、あの覚えてますか、あのほら復活の映画見た人はね、後ろにねなんか死体をこう突っ込むとこあるでしょ。そうだったかどうかっていうのは分かんないんですけど、でもあれは一つの可能性としては大きいですよね。あんな感じなんですよ。でもこの金持ちで、しかも有力者、サンヘドリンの一員だったということで、次のこのピラトに対する申し出をすることができたわけです。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出て、普通はんなの門前払いですが、この有力者なのでそこでピラトは渡すように命じた。ヨセフは体を受け取ると小さな綺麗な天布に包みですね、もうゴミのように捨てられるのがそうじゃなくて綺麗な天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。イスラエルは岩だらけです。岩ばっか、石ばっかですね。木があったら珍しくておおってなりますですね。で墓でいろんな墓がありますけど、金持ちは岩掘るんですですね。そういうふうにやって、あと採掘場っていうか、この採石場っていうんだよね、この石をすごい使うから、その掘るっていうかできる穴とかあるんですけど、でも彼の場合は自分のために、自分が死んだ後に葬られるところを自分でやったんですよ。まあ前別荘を作ってるようなもんだから、これすっげえなんかでっかい別荘を作ってる、なんかなんていうかな、それであのすごいんだよこれ、金持ちで弟子だよね。弟子って何かって言ったら、自分のために一生懸命使ったお金とか、使おうと思ってたお金とか、自分のために用意していたものとか、これをイエス様のためだったらって使わせて、ね、イエス様のために使わせていただきたいですね。で彼はそういうふうにしたんですね。そして岩を掘って作って、これ新しいで、その岩、石の入り口に大きな石を転がしておいて立ち去ったということで、今でもイスラエルに行くとこの石が残っている墓の、その当時のローマの1世紀ぐらいの、あの跡が結構たくさんあります。転がすんです。重いみたいです。僕なんか一度やってみたいなと思うんだけど、なんかやらせてくれないっていうか、時間がないっていうか で、これ結構急いでやったんですね。だから28章次回勉強しますけれども、本当はいろいろこのいろいろこうやるじゃないですか。私たちも棺桶に入れるときにね、こういろいろやるんですよ。彼らは彼らなりに、でその時間もなく入れるだけ入れたと。で誰か変な人が入ってこないように石を置いておいたんです。でなんでこれ大事かというと、この福音書の記者はね、著者は書いてるかというと、またイザヤなんですよ。9節に彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不幸を働かず、その口に欺きはなかったか。悪者どもと共に、富む者と共に、死の時に設けられた。変じゃないこれ。悪者どもでしょ、捨てられるよ普通ね。この野垂れ死にされてもおかしくないような感じですよ、悪者どもだったら。なのに富む者と共にって書いてあるんです。だからこれちょっと不自然なんです。旧約聖書の中でも不自然なんですよ。でここで成就してるんです。で61節がすごい、これも大事ですね。マグダラのマリアともう一人のマリアはそこにいて墓の方を向いて座っていた。とこれはもう証人ですね。でこのマリアが、マグダラのマリアが初めに目撃する人です、イエス様の復活を。だから確実に死んだことを見届けています。その中の墓に、その墓の中にいたことを見届けています。あの重要な人ってさ、ほらなんかなんだっけ、人がえじゃなくて、なんていうかね、あの誰かが暗殺されて殺されたって言っても実は死んでなかったとかさ、なんていうか、替え玉説、ね、でも今でもあるんですよ、替え玉説って。イエス様の、ねね、読めばね、もう全部それに対して反論してるんですよ。で次、この死について、そして次の復活についてね、ダメ押しの、この証言に手伝いをしてくれた人がいるわけです。誰だかっていうと、あの祭司長たちや長老たち本人たちです。明くる日、すなわち備えの翌日、祭司長たちとパリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの男がまだ生きていたとき、私は3日後によみがえると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出し、死人の中から蘇ったと民に言うかもしれません。そうなるとこの窓橋の方が前の窓橋よりもひどいものになりますと。すごくないですか。弟子たちはにはイエス様が何度も言っていて、やっぱそれが漏れてて他の人にも伝わっていて彼らにも伝わっていたんですけれども、ちょっと聞いただけだと思いますが、もちろんこれ妬みでやってるんですよ彼らは。でも彼らの方がちゃんと信じてるんですよ。でこれ本当にユニークというかね、まずね、ローマの百人隊長から始まって、女たちがいて、次にこのユダヤ人指導者がいて、そして、次回はこの女たちが出てきてね、そして今度買収するんだよね、この兵士たち、ローマ兵たちをね、このバレないようにね。で女たちがどんどん証言してて、最後の最後ですよ、弟子たちが。ユニークだね。教会の指導者、最初の人たちが一番心が眠かったっていうね、いう理解が遅かったということなんですね。ピラトは彼らに言った。万兵を出してやろう。行ってできるだけしっかりと万をするがよい。そこで彼らは行って、この万兵たちと共に石に封印をし、墓の万をしたと。このローマの、認証付きの封印ですね、そして墓の万をさせたということで、イエス様が、絶対に出てこれないと、この弟子たちが盗むことはできないと。もうだから26、36かけられた感じですよ。これあるじゃないですか、なんかね、マジックでね。だけどそういう話じゃなくて、例えば エリアの場合はバールとの対決の時に、この生贄を、受け入れられたこの火がね、この火によって焼かれるのが本物の神だということで、バールは一生懸命やってくる、何も起こらないと。でエリア何をやったのか覚えてますか？ですね、まず水を作れって言うんですよ、この祭壇の周りに。そして水ぶっかけろって言って、何度も何度もぶっかけてるから、この溝のところに水がたまる、側溝に水がたまるみたいにさせたんですよ。そしてちょっと祈ったんです。そしたら天から火が降って、その溝にある水までが全部干上がってしまったと。このことによって生半可じゃなくて本当の神なんだということが分かったんですよね。で、神ってこういうことされる方です。例えば今火曜日の聖書の学びでは出エジプトをやってますけれども、ただ出させたんじゃないんですね。エジプトから引き返らせて何しましたか？追い詰めて、そして航海を渡らせて、同じように航海を渡っているエジプト軍をそこに沈めて、ファラオと共に。そして神の命にある偉大さを見せたわけなんです。同じですもん。復活の原理を神様は教えている。命復活というのはどういう意味か。復活なんですか？死んだのに起き上がるんですよ。倒れてたのに起き上がるんですよ。眠ってたのに目が覚めるんですよ。じゃあまず死んでないといけないです。そうですよね。で、私たちの人間っていうのは、イエス様が言ったように、自分を生かそうとするものは、自分を救おうとするものはそれを失うって、これなんですね。私たちいつも自分を生かそう生かそう生かそう生かそう生かそう生かそう生かそうとしちゃうんですよ。でも死を認める、罪を認める、死を認めるというところから出発するんです。だから人間最大の罪というのはプライドです。プライドって普通のプライドじゃなくて、人と比べるプライドじゃなくて、神と比べるプライドかな。何かしたら、私の命は自分で支えられている、自分の人生は自分で生きられる、このプライドです。で、自分が生きてるんですよ。自分が生きてること自体がプライドです。で、これを私は罪人であると、死を受け入れることによって神を経験できます。神を知ることができますですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのもうあらゆる証拠を持って、証人を持ってイエス様が死なれたということを、確認させてくださいました。ありがとうございます。天のお父様、それほど私たちの信じていることは確かなものであることも見ることができました。私は気持ちとか、この一時的な考えだとか、そういうものによってこのあなたが生きていることでさえも疑うことがありますけれども、しかし私たちが信じているのは気持ちとか、なんか思いつきとか心理的な状態とかではなくて、イエス様が死んだのにそれでも3日目によみがえったという事実に基づいています。主よ、このことを感謝いたします。そのことを私たちは今も信じ、今もイエス様、あなたがここに生きておられることを信じています。その中でこの聖霊の力によって私たちがイエス様が生きていることを知りつつ、この生かされております。どうか助けてください。この1週間もあなたによって支えられながら、イエス様が生きていることを証しする、自分は十字架につけられているけれども、キリストを信じる信仰によって生きているんだということを証し続けることができますように。イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。